どうも、高橋慎太郎です。初めてなんで、まあ、お手柔らかにお願いします。幻覚を経験したことはありますか？私は幼い頃、あれは小学校の低学年、詳しい階級は覚えていませんが、私は小学校の低学年の時に幻覚を見たのを確かに記憶しています。ある日のことです。私はウイルスに侵され、高熱を出して寝込んでいました。学校は欠席、平日の朝から嘔吐を繰り返し、母の看病のもと布団の中で喘ぎ苦しんでいました。母は仕事休み、つきっきりで私のそばにいてくれました。時々水に濡らしたタオルで私の体を拭いたり、額に乗せたりしてくれました。外は全くの快晴でした。遠くの空に映る山の峰の上の方を少しだけ白い柔らかなものがかかっていたような思い出があります。実際にその光景を見にしたかどうかは曖昧なのですが、この日のことを思い出すと、そういった晴れやかな田舎の空を想起します。私は不思議でした。こんな晴れた日に母と静かな部屋の中で会話も特に交わさずに、ただ時を寝て過ごしていることがどうにも不思議でした。外からは何を言っているのかわからないほど甲高い子供の声や自動車のよどみなく通り過ぎていこうと、また自転車、鳥の声、また車の音、子供の声、いろいろな音の少しぼやけた振動が窓をすり抜けて私の耳の中に届くものの中でも、さわさわさわとした草が風になびく音が私の記憶の大きな部分を占めています。そういった日常にあふれた雑音をこうして熱にうなされて部屋で寝たきりの私にも、壁を隔てていても聞こえてくるといった体験は、自分のいる世界は自分がいなくても回るといった感傷を胸に起こさせたのです。小学校低学年の私はそういったことを感覚で感じ取ったのでしょう。だから妙な気持ちになったのです。外界と隔たった空間でじっと熱をこらえることを続けていると、だんだんとまたさっきとは違った妙な心持ちになることがあります。枕から下ろし天井を見上げている頭の中は、やがて思考があちこちへワープするようになり、今までに見てきたものや耳にしたことなどをデタラメに拾ってくるのです。そしてそれは何とも言えない気持ちよさなのです。普段は伸ばしたり縮めたりすることのない筋肉をストレッチしているような、そんな感覚に似ています。とにかくそういった思考のワープは快感となり、また熱が加速器となってみるみるうちに速くなっていきます。頭の中の群像が残像を後に残すほど増して速くなっていきます。その時の体調は想像の快感と現実の体のだるさとでもうめちゃくちゃになってしまいます。そのめちゃくちゃもまたイメージを広く展開し加速させていきます。この頭の旅行の軌道に一度乗ってしまえば自分で止めることは困難です。そういった銃弾の入り乱れる戦場のようなごちゃごちゃした脳みそを抱えている私の隣で、母は何をするでもなく私を見てくれていました。とても静寂な空間です。壁にかけられた時計の秒針がその部屋の心臓か何かのように音を打つのが聞こえてくるほどです。私はドロドロに溶けた脳みその所有者である、私はその時、私は熱でうなされている、私はその静寂な空間に鎮座している母に対して、私は一種の寂しさを感じました。私の病に伏しているために、仕事を休み、私の危険を和らげるためにそばにいてくれる母に対して大変気の毒なことをしてしまったという両親の呵責に苦しんだのです。その念がますます強くなるあまり、私はとうとう母は本当に危ない目に今遭っているのかもしれない、母はもしかしたら今私の目の前にいるのにもかかわらず死の危険に瀕しているのかもしれないという観念が脳の中に残ったのです。外はまっさらな快晴です。そのずっと向こうから何か大きなものが私の寝ているところへ、いや否、母のもとへ恐ろしい音を響かせながら近づいてきつつあるのではないかと思い始めてしまいました。何の予兆も知らせもなく、そうかもしれないと思ってしまいました。それからものの数秒で私の妄想は確信へと変わったのです。もう助からない、死んでしまうと思ってしまいました。体中から汗が噴き出してきました。私はめまいを起こしながら上半身を立たして、お母さん、津波が来る、早く逃げんと叫びました。私は必死でした。 必死で突発に母に死んでほしくないことを連絡しました。けれど母は一向に私の意見に無頓着で、津波ってあの水の？と不思議そうに尋ねました。私は母の死の淵に面しているというのに緊張する様子もなく、私をただ眺めていることに理解は及びませんでした。お母さん、津波がもうそこまで来よんよ、死ぬよ、と何度も同じことを繰り返し叫びました。時には母の肩につかみかかって揺さぶったりもしました。しかし母は一貫して穏やかです。死という影はどこにも見当たりませんでした。私はそれがむしろ不気味に思え、お母さんはやっぱり死んでしまうんだ、どうにもならないんだと心から思ったとき、どうしようもない涙が溢れました。それでも母は私を慰めようと努めているから、自分が死んでしまう直前だというのに、私のことを気遣ってくれているということを思ったとき、いよいよ私の心はガラガラと何かが音を立てて崩れ落ちました。私はなぜか苦笑しながら再び布団をかぶりました。それから後のことは全く記憶にありません。ただその頃から心が寂しくならないことがいいことであると思い始めました。まず一つ終わります。次に、一つ短い詩を。父が頼んだ息子の解剖。頭が鋭く痛むような赤い瓦のかげろうと臭い切れのする熱射線、電柱をよろよろ持ってきて、あたり構わず突き刺した。電柱をよろよろ持ってきて、あたり構わず突き刺した。父が頼んだ息子の解剖、進展する気配もないし、あんまりそわそわするから、電線を自宅に引っ張って、心を得たようなふりをする。電線自宅に引っ張って心を得たようなふりをする。物悲しいのは、物悲しいのは欲に敷かれた魂です。人体解剖したものの悲しい知らせが届かない。人体解剖したものの悲しい知らせが届かない。ありがとうございます。もう一つ、ちょっと長いんですけど、去年の6月に僕が実体験したことを、文字に起こしてみました。朗読します。不安。その日の天気は妙だった。昨夜まで3日と雨が続いていたせいもあるが、しかし雲一つないというのにもかかわらず風が強く吹いており、どこからかともなく雷のうなる音が聞こえた。そんな日の私の身に起こったあれこれをちょっと書き記したいと思います。朝は私を前向きに迎えてはくれなかった。高校2年の夏の頃にかかったギランバレー症候群と全く同じ症状を体にきたしていた。読書をするのに差し支えはなかったが、携帯電話のボタンが思うように押せず、震える手で片手を押さえながら床に置いた携帯電話を扱った。その病は神経症の一つで、体の手足から胴体、顔にかけて次第にその部位が動かなくなるという恐ろしいものだった。国からは難病と指定されており、完治しうる治療は未だに発明されていなかった。原因も不明であった。症状を抑える薬を投与されて以来、私の体は多少の違和感を感じることはありながらも、1年と10ヶ月を支障なく暮らしてきた。しかし現在、これほどまでに手足の自由が効かなくなったのは入院する前の頃だけだった。私は不安を起こし、母に連絡しようと電話をかけたが応答はなかった。しばらくすると母が私の着信に気がついたらしく、折り返し電話をかけてきた。さっきはどうしたん、何かあったの、と尋ねてきたが、私はためらって初めからそれを伝えようとしていたかのように別の要件を口にした。母は私の思っていた通りの返事を聞かせた後電話を切った。私はこれで正しかったと思った。正しい判断をしたのだと思った。私が母に病状のことを言わなかったのは、そんな状態になってまだ1日目であったことと、私の大げさな不安によって母を無理に心配させることは迷惑だと考えたことに気にする。私はまた読書を始めた。大学から読書するようにと課題として出されたリストにあった54の作品名から適当に選んだ芥川龍之介の歯車という短編小説を読んでいた。私はこの課題については別段深い感を得なかった。 私の仮想体験を充実させてくれるものとして心よく受け入れていた。兄は昨晩遅くまで起きていたらしく、私は広く感じる家に一人でいた。1時間ほど本に目を落としていたが、やがて顔をもたげ、椅子をくるりと回転させ、外の様子を眺めた。やはり空は青々としていた。風が強く吹き、庭の植物が大きく流れているのを見て、突然胸が落ち着かなくなった。それきり何をするにも手がつかず、時間をむやみに浪費していることに腹を立てた。神経を切らし外へ出た。セッターを履いているため、歩くたびにパスパスと音が鳴るが、吹く風によってちょうどよく緩和された。外は火の光線が道路をやけに焼いているが、空気はそうでもなく、むしろひんやりとしていた。私はブランコに揺られようと公園に向かった。私の住んでいる家から歩いて 2,3 分のところに公園は3つある。一番人気の少ないところへ行った。案の定人は一人もいなかった。ブランコが一人でにキーキーと音を立てて揺れていた。私は鎖に手をかけブランコに腰を下ろした。しばらくぼんやりとしながら何かを考えていたが、風が強く吹いたので一度動きを止めた。辺りを見回すと、向こうの方にある公園で子供たちが3人サッカーボールを蹴って遊んでいる。3人とも部活のユニフォームなのか赤いシャツを着ている。風がさっきからずっと強く吹いている。隣の空いているブランコがまたキーキーと揺れ出した。私の座っている前には公園内で自転車に乗ってはいけないとの注意書きがあったが、ところどころの電気が剥がれており、ずいぶんとみそぼらしかった。周囲では気休めのごとく植えられている木々がさわさわとざわめいている。タンポポの種はもうすでに散ってしまったらしく、その緑色の体が衣を引き剥がされた大人のように見苦しく揺れていた。木々はひっきりなしにざわめいている。この木の緑のざわめきの中に頭を委ねると自然心地よくなっていった。その時の私には何の思考もなく、何の思考も必要としなかった。まぶたの裏で木の葉の揺れる影をずっと見ていた。するとそこへ私の足首に何かがぶつかるのを感じた。枯葉であった。突風にあわられて突撃してきたため一物の痛みを感じた。それをちょっとつまみ上げると、特に何もなくポイと投げ捨てた。するとその枯葉はまたもや突風により私からみるみる遠ざかり、草むらの中へ隠れた。私は体一つ分くらい横へ投げた。というよりは落としただけなのに、それはまるで私から逃げるようにして姿を消した。途端見上げるとざわめく木々の音、姿に不安を覚えた。気味が悪いと思えた。私は立ち上がると、さっきまでいた赤い子供たちがいなくなっていることに気がついた。さっきまでいた子供たちはどこかへ消えていた。背後からカラカラと音を立てながら何者かの自転車が接近してくる気配を感じた。どんどん音が大きくなっていく。私は正直私の命の心配をした。後ろを振り返るとそこには恐怖があると思った。すると難なく自転車が横を通り過ぎていった。恐怖は私の中だけで渦巻いていることを知った。私は家へは帰らなかった。帰るということを考えすらしなかった。そして歩くこと数分、ある白い建物を見つけた。4、5歳の子供たちの楽しい声が聞こえてきた方へ赴くと、それはあった。それは真っ白というわけではなく、もう長い間ペンキを塗り替えていないようで灰色に近かった。何階まであっただろうか。その辺のマンションの中では一番高くそびえており、容易に侵入できる作りだった。私は東京に来てまだ1ヶ月であり、住居周辺を高いところから眺めてみて遠いところを見ようと思った。そのマンションには100部屋ほどあったが、廊下階段には誰一人として存在しなかった。部屋の中にいることさえ疑われた。物音一つなかったので本当に誰も住んでいないのかもしれないが、そんなことはどうでもいいように思われた。私にとって気味が悪かったのは、人が住んでいるのにもかかわらず誰一人として見かけなかったことだ。そのマンションが一つの巨大な蚕の繭のように思えた。5、6階ほど登ったとき、その日一番の突風が吹いた。上に着ていたジャケットが膨れ上がり、そのまま体ごと持っていかれるような心持ちがした。現実的に考えて、私の体重が 60kg である以上、それはありえないことなのだが、私はひとたまりもない恐怖を感じた。思わず声を上げた。と同時に、思わず声を上げてしまうほど焦っている自分に驚いた。風が荒れている。 地面が揺れたかと思うと、下では電車が駆け抜けていた。対向からも電車が鉄を思わせる音を鳴らしながら過ぎ去っていった。後ろではマンションの屋上に向かって張っている電線が激しく壁を打ち叩いた。何度も何度も打ち叩いた。私は胸が、体の内側がそれに呼応するかのように跳ね回っているのを感じた。なぜか地面に飛び降りるイメージばかりが脳内を占領し、私は努めてそのイメージを払拭しようと目をつむった。自分でも本当になぜこんなに不安を感じているのかさっぱりわからなかった。わからないだけに一層恐怖を感じた。街を見た。細かい路地にも人はいた。驚くほど動き回っている人間が多かった。それは石の裏などに密集している昆虫を想起させた。自然、人間がアリのように見えた。黄色と黒の踏切がスズメバチのように見えた。地平線には山が一切なく、田舎育ちの私には幻覚でも見ているような気がした。そうだ、これは幻覚だ。そんな馬鹿げたことを、そんな馬鹿なことを後悔するように、白い塀に手を置いた。深く息をし、心を沈めようとした。指先には白い石灰がこびりついていた。それだけを私は信じることができた。ありがとうございます。それじゃあ、最後に、詩で詩というものを歌ってみたいと思います。千体万用。まずは言葉をはじめとする。言葉は外界で乱反射する。実体の数々にあえて向き合う。内部に浸透するまでは、待たれないような言葉の数々。すぐに判断を迫る。融合すれば言い表せないせいだろう。だから表面で暗示する。表面で暗に意味があることをほのめかす。歌う。暗示の力に人は震える。暗示。私自身にも気づかないようでは暗示は概念にもならない。暗示。心で救い取ることしかできない。我々を弱く結びつける透明な親愛。ありがとうございました。